今日はマルコの4章13節から20節を中心に、学びたいと思います。一言お祈りします。愛する父なる神様、これから、今日はマルコの4章からあなたの御言葉を学びます。種まきの例えとか4つの土地の例えとか呼ばれている箇所です。有名な箇所であります。どうぞ今朝私たちがこの箇所から今一度あなたが私たちに伝えようとしておられること、求めておられること、また励まそうとしてくださっていることに耳を傾けることができますように助けてください。語るものを清めて清めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは、13節から20節というのはイエス様がお話になった例え、群衆の前で話された例えの意味を説明する箇所ですけれども、その前にどういう例えであったのかということを読んでみたいと思います。マルコの4章3節から9節をお読みします。よく皆さんもよくご存知の箇所だと思います。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているときに種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生えて育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。その後群衆と弟子たちは別行動を取ったようで、弟子たちがイエス様のところに来て、この例え話はどういう意味ですかというふうに聞きます。イエス様はこの例えがわからなくて何がわかるのかというような、そういうことを弟子たちに言われて、これは基本的な基礎的な例えですよというふうに弟子たちに言われました。そしてイエス様の説明はこういう説明でした。種をまく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。そこで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ30倍、60 60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。これがイエス様の説明でした。私たちはこのよく種まきの例えというふうに呼ばれることがありますけれども、でまたある人たちは、いや種まきというよりも4つの土地でしょう、その種が落ちた4つの土地 のことが重要なんじゃないか、そこにポイントがあるんじゃないかとも言われます。ですから4つの土地の例えというふうにも言われます。でここでイエス様はさっきの例えをお話になるときに2回話す例えの前によく聞きなさいと言われました。そして例えを話されてから聞く耳のあるものは聞きなさいと言われました。ですから聞くことの大切さ、そしてこれはただ聞くというだけではなくて、それを理解して、そしてそれにその言葉を通して神様が教えようとしていることを受ける、従う、そういう姿勢で聞くということかなと思います。漢字は素晴らしいもので、誰が考えたか、まあ一人ではもちろんないわけですけれども、中国において漢字というものが作られていった、長い年月を要して作られたわけですけれども、この聞くという漢字は2つあります。1つは門構え、中に耳を入れる、分かりやすいですよね。耳からが門からこう入っていく。でこちらの方の耳、聞く、耳ではなくて聞くは、積極的に理解しようとして聞く姿勢であるというふうに、辞典には書かれていました。ですから耳の横に徳、道徳の徳の右側の部分が書かれています。でそこにはその心もあります。ですからこれはただ聞くんではなくて、その全身を持って聞いて、そしてそこから学ぶ、従おうとする姿勢を指しているんだな。ですからどちらかというとイエス様が求めておられるのはこちらの聞くということかなと思います。こっちから聞いてこっちに聞き流すということではなくてですね、最近というか、のりこから時々ちゃんと聞いてるかどうかって確認されることが多いですね。聞いてたのっていう、こっちから聞いてこっちで流してっていう。ですからイエス様はそうではなくて、しっかりと言葉を受け止めて、そしてその言葉に従うことの大切さを教えていると思います。そしてこの御言葉というのは、マタイの13章にも同じようにこの例え話が出てくるんですけれども、そこではイエス様は御国の言葉というふうに、最近私たちは御国という言葉に注目しています。これは大事な言葉であると思いますから注目しているわけなんですけれども、イエス様はこの御言葉、言葉をの例えをまとめると、御国の言葉、御国というのは神様の国、神様が全てを治めておられる、そのことを教える、言葉ですね。イエス様がこのマタイの4章のところで、イエス様が宣教を開始されましたという言葉があります。そしてじゃあ宣教を開始されて何を語られたのかというと、悔い改めなさい、神の国が近づいたから、その一言でイエス様が何を宣教されたのかというのがまとめられています。ですから福音の中身というのは神の国であるということですね。そしてマルコで御国の奥義であるとか、 という表現も出てきますけれども、それはそれまで誰も知ることができなかった神様のご計画、旧約聖書に間接的には書かれているところ、部分的には書かれているところがありましたけれども、イエス様が来られることによってその奥義というものが明らかにされた。イエス様がその神の国の王であるメシアとして来られた。そしてその方を受け入れるということは、イエス・キリストを信じますということは、イエスがキリストであることを信じます、メシアであることを信じます、王であることを信じます。そして受け入れるということは、イエス様が私の王になってくださることを私たちは求めますという、クリスチャンになるというのはそういう関係に入るということですね。最初の、土地は道端に落ちてしまったというそのところは、イエス様はその実際に土地のことを言っているのではなくて、人の心である、一番目の心というのはどういう心かというと、神様はいらない、結構です、私は自分の国があります、神の国はいりません、私が自分の国の王様です、自分の国を自分のやりたいように生きてますから大丈夫です、自分の力でやってますので結構です、というようなそういう態度かなというふうに思います。神はいらないという言葉ですけれども、これは以前にも文字遊びでやったことがあるんですが、神はいらない、続けて読むと神入らないとも読めます。日本語は楽しいですよね。そうするとこういうふうにも言えます。神はいらないという人の心には神入らない、神入らないと何が入るかというと、この例え話が教えるように悪魔が入ります。悪魔が入る隙間、チャンス、機会を与えてしまう。神入る、悪魔入れない、そういうことを聖書は教えていると思います。ですからこの世は隙だらけでありますから、聖書にはこの世を支配しているのは神、あ、神ではなくて、この世を支配し、全てを支配しておられるのは神様なんですけれども、この世ももちろん神様は支配しておられるんですが、その神様と人間の間に入って世を支配しているのはサタンである、悪いものの支配下にあるというふうに第一ヨハネの手紙の5章では教えているわけですね。ですから悪魔は常にチャンスを狙っている。このチャンスを生かすことにおいては悪魔の方が得意だと思います、人間より。ですから気をつけなくてはいけないということです。そして、自分の国があるから神の国はいらないというその姿勢も、危険ですね。自分の国というのを短く言うと自国で、この自国という時にその自国と地獄ってちょっと近いんですけれども、それはつながっていると思います。ですから地獄でいっぱいのところに神の国が入るスペースはないということです。そういうことを一つ目の土地は教えてくれるのかな。道端であり固い心である、さっき子どもたちと硬くなった軍手と柔らかい軍手を見てみましたけれども、硬い軍手の方が強そうに見えるんですけれども、硬い心の方が強そうに見えます、人間の社会では。ですけれどもパウロは、私は弱い時にこそ強いことを学びましたと。パウロは強い人間であったと思います。いろいろな訓練を受けて優秀にそれを学び収め終えて、そして誰もが尊敬するような羨むようなそういうエリートであったと思いますけれども、そのエリート街道まっしぐらを風を切るような勢いで歩いていたパウロが気がついたのは、イエス様と出会って十字架また復活のイエス様と出会って気がついたのは、あ、それは 間違っていた。そしてイエス様こそが自分自身も求めていたメシアであった。そしてその方が今私を招いてくださっているということで、神様のもとに戻ることができた。ですからパウロは、そして多くの働きもしましたけれども、それは全て神様の恵みによるものだというふうにパウロは言っています。自分がこれだけの努力をしたからですというふうには言わないですね。努力はしたと思います。血の滲むような誰よりも多く働いたというふうにパウロ自分で言ってますから。ですけれども、それは全て神の恵みによるというふうにパウロは言っています。二つ目の土地というのは、浅い土地であり、浅い心と言いますか、神様が少しだけこうを入れるですけれども、深くないので、その根を張ることができない。ですからすぐ喜んで受け入れるけれども、根がないので続かない。日が昇ると、その日の熱によって乾いてしまった、干からびてしまったというような表現がありましたけれども、ですからイエス様の説明の中では、しばらくはいいんだけれども、何かあるとすぐつまずいてしまう、そういう、心土地である。自分の思い通りにいかないと、もうやめるという、そういう人、心であると思います。何かがあると、でも必ず人生には何かがあります。そして多くの何かがあったりするわけですけれども、それにつまずいてはいけない。それにつまずかないためにどうするのかというと、その心が神様を深く受け入れる、神様の愛、神様の力の中に深く根を張る。その根っこが深く入っていれば、多少のというか、嵐が来ようが台風が来ようが耐えることができる。そして、自分中心であったり、また自分中心というのは中心が間違ってますから、前に子どもたちと駒で実験しましたけれども、その駒は中心に軸がないとバランスが悪いので回らないです。よくですけれども、中心に駒の軸があればいつまでも回ることができる。いつか手に入れたいなと思ってますけれども、日本の精密機械を作るような工場で駒を作る、本気になって駒を作るっていう、もうそれは本当に一旦回し始めるとなかなか止まらないっていう止まるまで待てないで、どっか遊びに行くとか、なんかそういうようなイメージの駒が作れるそうですけども、それは中心がど真ん中にあるから。私たちの人生の中心というのは、ど真ん中というのは、神様でなくてはならないということだと思います。また高ぶる心はつまずきやすい。私思ったんですけれども、それは悪魔の心だろう。悪魔は高ぶった、神様の前に高ぶったわけですよね。そしてつまずいた、神様につまずいたんですよ。悪魔はどうやって神様につまずくのか。そして神様につまずいた悪魔は、神様につまずく仲間を増やそうとしている。ですから隙を狙って、そして神様と私たち人間の関係の邪魔をしようとするのが悪魔の技であると思います。3番目の土地、3番目の心というのは、一言で言えば忙しい心というふうに言えると思います。日本の社会では忙しいというものが何か美徳のように、良いもののようにこう考えられています。 お忙しいですねっていう、まあ商売とかをやってて忙しくないと困るのかもしれないですけれども、ですから忙しいといいですけれども、またこの漢字も忙しいというのはその立身弁ですか、心を失うとかなくなるとかそういう意味、なんかこれもすごい漢字だなと思いますけれども、心を失う、あるいは他のものに心を奪われて神への、心、愛、信頼が育たないというそういう状態かなというふうに思います。そして他のものにというその他のものは悪いものでないものが多いかもしれないです。良いものにも心を奪われてしまえば、良いものは世の中に、神様が作られた世の中ですから良いものはたくさんあります。ですけれども良いものに心を奪われて、そして神様に方に心を向ける時間がないですよということは、最高のものを良いもののために犠牲にしてしまう、神様との関係を犠牲にしてしまうという間違った選択になってしまいます。イエス様が言われたこの言葉はそういうことを教えてくださっているのかなというふうに思いますけれども、人はたとえ全世界を手に入れてもそれは悪いことではないです。自分の会社が世界で一番の会社になりました、みんな拍手を送ると思います。素晴らしい、自分が創業した会社がこのように大きくなりました。ですけれども誠の命を損じたら何の得がありますかというふうにイエス様は問われます。本来私たちが生まれてきた命が与えられたその目的を見失って、そしてどんなに人から褒められる素晴らしいことをしてもその本当の目的というものを見失ってしまったら何の得がありますか。命を、富、どんなに富を手に入れても命を失ったらその富は何の役にも立ちませんね。どんなに富を積んでも命を買うことはできないという、その肉体の命でもそうでありますから、神様との関係もそうであるということだと思います。ですからイエス様は、自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありません、自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、これは世界を手に入れるとかその自分のものにっていうそういうそっちの方の生き方ですね。自分の命を自分のものとした、ですから神のものとしないんですよ。神様が与えてくださった命です、おかげさまで生きていますとか、神様ありがとうございますとか、それがない人生です。自分の力でこれだけのことをやった、これを手に入れた、ですから自分の命を自分のものとしたものはそれを失っちゃいますよって、一時期はいいかもしれないですけれどもそれを失ってしまいます。私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。自分の十字架を負うということは自分に死ぬということですから、そして自分に死ぬということは、自分よりも神を選ぶ、主とするということだと思います。これはなかなか難しいところで、大人の人でもそんなことできるかっていうふうに言う人がいますし、考える人多いんじゃないかなと思うんですけれども、自分に死ぬなんてどういうことだ。ですけれども、親がよく子どもたちに、親は子どもがおもちゃ屋さんとか行って、こうこれが欲しい、これが欲しいってこう泣きつくわけですけれども、もう頑張る。ですけども親としては、もっといいものがあるからこっちの方がいいよっていうふうに、こうこっちは壊れやすいしっていう ですから十字架を追ってっていう自分を捨ててということは、その自分は それが欲しいんだけれども、でも待てよ、お父さんはいつも自分のことを考えてくれていいものをくれようとしているから、お父さんに聞いた方が、自分を捨ててお父さんを信頼した方がいいものが手に入るかなぐらい、まあなかなか子供はそうはいかないんですけれども、大人になるということは、信仰で成長するということはそういうことかな。イエス様がゲッセマネの園で、私の願うところではなくてあなたの御心がなされますようにと言われた、その祈りというのは、その自分を捨てるという、そしてイエス様が私たちに教えてくださっている御心が天で行われるように地でも行われますようにという祈りは、まさにその祈りだと思います。自分が望むものよりもあなたが望まれることの方が絶対に良いものであるということを私たちは知っています、信じています、信頼していますから、それを求められるように、求めることができるように恵みをお与えください、助けてくださいという、そういう祈りであると思います。私のために、私を信じて自分の命を失った者はそれを自分のものとします。私を信じる者は決して死なないというふうにイエス様は言われました。死んでも生きると言われました。私たちはその命の主である復活の主イエス様を信じて、十字架の主を信じて従うという、そういうことだと思います。そしてこのことを私は教わったときになるほどと思ったのが、この十字架を追ってついてきなさいというのはこれと一緒ですよって、これがマタイの11章の言葉ですけれども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ます。このイエス様の首輝を負うというのはイコール十字架を追ってついていくということだと思います。私たちは十字架にはちょっとこう抵抗を感じるわけですけれども、まあ、首輝にも感じるかもしれないですよ。首輝というのはこう首を突っ込むわけですから、ですけれどもイエス様がその首輝が2つのこう首を入れるものがある首輝を想像していただくならば、一つにはイエス様の首が入ってるんですよ。イエス様がご自分の頭を入れて、そしてさあ行こうということで、その隣の首輝の中に私たちが首を入れて、そして一緒に行くわけです。スクラムを組んで一緒にこう押していく、生きていく、それならいいと思います。ですから以前、これも私が素晴らしいなと思ったのは、ついていくというのが難しかったらイメージを変えてくっついていく、まさにその首輝というのはくっついていくんですよ、イエス様に。ですけれども首輝のことをよく知っている人は、若い牛とか馬に首輝を負わせようとすると、最初は頑張っちゃうんだそうです、自分の行きたい方向に。そうすると首輝の中で動く範囲というのは限られてますから、ゴーンとこうぶつかるわけですよ。慣れてくるとその隣にいるイエス様の指示、あるいはその動物の首輝の場合は先輩のそのよく首輝のことを知っている、自分の仕事のことを知っているその馬なり牛なりとこうくっつけるらしいですよ。そうすると若い方は逆らうわけですよ、こう自分のやりたい方にこう行きますから。そうするとそれだけこう苦しむというか苦労して、そして重荷になったりして ですけれども、やってるうちにだんだんこう賢くなって、あ、合わせていけばいいんだ、そうすればぶつからないし、自然に前に進めるし、その重荷も楽になるなっていう、それがクリスチャン生活のその経験でもある。最初私たちは頑張る、もともと自分の国の王様でしたから、急に神様の国に入ったからといって、やっぱり思い出すというか、自分が王様だっていう気分で、あの考えでやろうとするわけですよ。そうするとこうぶつかるわけです。そして、あ、違った、いて、ということで、イエス様がパウロに、トゲのついた棒を蹴るのは痛いことですよ。神様を無視して、そして自分の力で生きようとするのは、そのトゲをついた棒を蹴るのと一緒ですよ。ですけれども、神様に従って生きるということは、その、慣れるまでは、痛いかもしれないけど、重いかもしれないけど、それが学ぶことができれば、それが弟子訓練かなというふうに思います。そうすれば楽しくなる。イエス様と一緒に歩めるから。そして、イエス様は、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。へり下ることも学びます。イエス様がへり下っているからです。神様がへり下っているからです。ですから、へり下りというのは神様のご性格なんですよ。私たちは神様に似るものとして作られた。本来私たちはそのへり下りを持っているはずなんです。高ぶりというのは悪魔の性格です。ですから、高ぶる人はどっちかというと、その悪魔の性格をその身につけてしまっている。そしてこの世の中は、先ほどもご一緒に考えたように、悪魔の支配下にあるということですから、悪魔の嘘に従ってしまって、神様に従うことないよ、自分のやりたいように生きればいいんだよということで、アダムとエバは誘惑に負けてしまいましたけど、そうすれば神様のようになれるんだよっていう嘘に、死ぬことはないよという嘘に従って、そして死というものがこの世に入ってしまった、災いがこの世に入ってしまったということですから、ですから、それを神様が、イエス様が十字架と復活によってひっくり返そう、癒そうとしてくださっている。そのプロセスには私たちに首輝を追ってついてきなさい、十字架を首輝をに、追ってついてきなさい、十字架を追ってついてきなさいという、それは2つは同じことを教えておられるのかなと思います。そしてそうすれば、学べばそのプロセスを経て魂に安らぎが来るはずですよ。そのプロセスなしで魂に安らぎは来ないですよ。インスタントラーメンとは違って3分でチンとか、そういうものではないですということだと思います。私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからですよ。この最初の土地、あるいは最初の心、二番目の心、最初の心は固い心、二番目の心は浅い心、三番目の心は忙しい心に共通しているのは、自分が中心であるということだと思います。自己中心の態度であるというふうに思います。そしてですから、イエス様が、この、例え話を教えたときに、聞いていた群衆の中には、同じ問題をこう私たち2000年経った今学んでも、ああなるほどというふうに思う、そういうポイントですから、その辺は変わってないんだと思います。人間は、聖書はその辺がすごいな、あるいは人間は学ぶの遅いなっていうか、そういうところがあります。ですから今の時代も共通しているところはそこかな。自己中心的な考え方が今の時代を支配している。そしてパウロは、第2テモテの3章のところで、困難な時代が来るけれども、テモテ、 あなたに与えられた仕事をしっかりやりなさい。そして信仰をしっかり守りなさい。守り抜きなさい。私はもうすぐゴールに着こうとしている。パウロはこの時、牢獄にいて、そして間もなく自分は処刑される。パウロはローマ市民でありましたから、十字架刑にはならないです。ローマの市民権を持っている人が十字架にその恥ずかしめを受けることはなかったというふうに言われてますから、首を落とされるような形で処刑されたんだと思いますけれども、パウロはこれから大変、お前も大変だと思うけれども、困難な時代で、その困難な時代は愛の時代とも言えるんですよ。その困難な時代の説明を読んでいきますと、パウロはこう言います。どういう時代が困難な時代？人々が自分を愛するもの、愛がここにあります。お金を愛するもの、愛がまた出てきます。そして慢心するもの、やはり高ぶりというものが出てきます。そして神よりも快楽を愛するもの、愛が3つも出てきてるんですよ、この困難の時代に。そして今の時代はどうですか？自分を愛するもの、金を愛するもの、愛すること、そして神よりも快楽を愛すること、共通してないですか？私は共通しているというふうに思います。ですからその時代は2000年も続いているということは、さらに困難な時代になっているんじゃないかなというふうにも思われます。ですからその困難な時代というのは、間違ったものを愛してしまう、ヨハネの手紙の2章のところで、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢という、それを追い求めている人たちに神様を愛することはできないですというふうに言われました。どっちか、二人の主人に仕えることはできません。神に仕えて富に仕えることはできません。どっちか選ばなくてはいけないということですね。ですからパウロは、テモテに、その最後の手紙、第二テモテの手紙で、御言葉を述べ伝えなさい、御言葉を、その御言葉というのが福音の言葉であり、御国の言葉であり、聖書の言葉であるということをですね、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、いい時だけではない、寛容を尽くし絶えず教えながら、そして教えるというのはどういうことですか？責めることも必要です。戒めることも必要です。そして進めなさい。あなたに今、私がこの手紙を書こうとしているのは理由があるんだというのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず喜んで聞く人だけではないんだよ。もうあんな厳しい教え、嫌な教え、聞きたくないっていう人が大勢出てくるよ。そしてこういう人たちはこういうふうに言えるよ。自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集める。これはやっぱりそういう傾向が今日でもあるかなというふうに思います。自分に言ってほしいことを言ってくれる人を私たちは受け入れやすい。自分がそうは思わない、またそのように自分は生きていない、そういうことを言われることは不愉快である、嫌だということで、自分に都合のいいことを言ってくれる人たちを集めるという人ですから、ある程度力のある人たちだったのかもしれないですけれども、そして次々に教師たちを自分たちのために寄せ集める。そうすれば嫌なこと聞く必要ないですから。アハブというイスラエルの王様には400人の預言者を雇っていたということで、その400人の預言者は何をしたかというと、雇われた預言者は何をしたかというと、アハブの顔色を伺いながら、アハブに言ってほしい、 そうだなというようなことを伝えたという、で一人だけこう逆らった人がいたというのが面白いところでありましたけれども、神様の本当の御言葉を伝えたという預言者もいた。そして真理から身を背けて空想話に逸れていくのが時代になりますよと言ったのが2000年前です。ですから今さらにこう自分中心とか、その自己中心、そしてインターネットであるとか、そういう技術が進んでいるときに、自分に気に入ったその教えを自分のために聞く、集めるというのは簡単なことになっています。最近ですね、マイウェイという歌があります。皆さんよく知っていると思いますけど、ここで歌わないですけれども、AI にマイウェイという歌は20世紀の歌の中で、歌謡曲でランクをつけるとしたらどのぐらいのところに入るかというふうに聞いてみたんですね。そしたらマイウェイが、あ、マイウェイじゃなくてAI が答えてくれたのは、間違いなく20世紀後半のポピュラー音楽における最も重要な楽曲、歌の一つであり、リストに入れるなら最上位クラスに入ります。そしてその理由も教えてくれました。文化的影響力ということを考えるならば、この歌はということをですね。そしてどれくらいその歌が売れたかということを考えると、トップに入ります。そして人生を象徴する世界的なスタンダードにもなったような歌です。この歌は私はクリスチャンになる前好きだった歌なんですよ。今でも聞くとなんかこう感じるんですけれども、あれは明らかに自分中心の歌なんですよ。あれは、そして日本語にもなって布施明さんが歌ってるというんでネットで聞いてみたんですけれども、彼は声が綺麗です、うまい。だからで日本語がうまくこう翻訳じゃないんですよ、そのままの。ですから布施明のマイウェイは、フランク・シナトラのマイウェイはその通りなんですよ。自分の思う通りに行きました、見てください。布施明のその歌うマイウェイの方は歌詞が変えてありますから、あなたはあなたの思うように生きればいいんだという、それをこう進めているような、ですからマイウェイを伝道しているような、そういうような歌になってます。ですけれども、そうやってこう世界に広がったということなのかもしれないですけれども、私はアメリカで時々これをアメリカ人の人に話したときに、私はもうフランク・シナトラさんは亡くなってますから、シナトラはもうこの歌を歌ってないと思うよって、どこにいるか知らないけども歌ってないと思うよ、多分彼は歌の言葉を変えて今歌ってると思うよ、どこにいるにしてもですね。そして彼の歌は彼も声が綺麗ですから迫力のある歌に聞こえるんですけども、やっぱ神の道が最高だよとか、イエスが道だよ、ウェイだよって、イエス様は私が道である、 I am the way っていう、やっぱりそっちだったよ、そっちの方がいいよっていうふうに歌ってるんじゃないかなというふうに私は思うよって言ったら笑ってましたけれども、で4番目のですか、私も今度替え歌作ってみようかなと思って、あれはかなり迫力のある歌なので難しいかもしれないですけれども、思ってます。4番目の心ですね、これは柔らかい心です。 素直な心、そして御言葉を受け入れて、そして種、その種は30倍、60倍、100倍の実を結んだという土地です。イザヤの66章、最後の章の2章で、イザヤがその当時の人たちの心も神様に対して固くなっていました。そしてイスラエルは滅びてしまうわけですけれども、イスラエルはイザヤは60年以上予言したというふうに思うんですが、そのメッセージは聞き入れられなかったですね。神様に戻りなさい、心を開きなさい。でイザヤは66章の2節で、神様はこう言われてますよ、私が目を留める者はへり下って心砕かれ、私の言葉におののくものだ。4番目の土地というのはそういう土地だと思います。そういう心だと思います。心砕かれているもの、そして、御言葉を聞き入れるものだ。神の国、神の支配を受け入れて、神の言葉を受け入れて、そして神の言葉が私たちのうちに働くスペースを提供する、そういう心であるというふうに思います。その御言葉は私たちにどういうことをしてくれるかということを、パウロはテモテに、最後の手紙ですから、パウロは会いに来てくださいというふうにその手紙の中で頼むわけですけれども、ひょっとしたらもう会えないかもしれない、会えない時には、私はもうあなたのことを導くことはできないけれども、あなたを導くことができるものがあるんだ、それは御言葉ですよというふうに残してますね。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それはテモテよ、あなたがすべての良い働きのためにということだと思います。神の人が、私たちがすべての良い働きのためにふさわしい、十分に褒められたものとなるためです。クリスチャンになるということはなるためです。これをやる、あれをやるもあるかもしれないですけれども、神様の目的は私たちの行動を少し変えるということではなくて、心から、私たちの内側から私たちを変える、そういうものになる。それができるのは、整えることができるのは御言葉ですということだと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は四つの土地の例え、種まきの例えから学びました。いろいろ考えました。2000年経っても見事に変わっていないのは私たち人間の心であり、そしてイエス様が四つの土地の例え話を話された時のように、私たちにも必要なメッセージとして、私たちはこの例え話を私たちの心の中にしっかりと受け止めて、そして学び、良い土地としてあなたの御言葉を受け入れて、そしてあなたの命の言葉が私たちの中で根を張り、そして豊かな実を結ぶ、そういうものになれるように、それがあなたの御心でありますから、私たちがの心があなたに対して固くないように、そして浅くないように、そして忙しすぎてあなたの言葉を、あなたを後回しにしてしまうような心にならないように、あなたが求めるへり下った、心砕かれた、そういうものとなって、あなたの恵みをしっかりと受け止め、そしてあなたの子供たちとして、あなたに仕えるものとしてふさわしいものとしてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。